平安時代の西行、江戸時代の芭蕉と並ぶ漂白詩人として有名な室町時代の連歌師宗義。宗義は北は奥州、南は九州まで暗夜しています。紀州の藤波生まれの宗義が果たして田辺に足跡を記しているのか、非常に興味のあるところでありますが、上野山城下町古尾から八立根神社に至る長い石段の手前に宗義庵と呼ばれる場所があります。果たして宗義は田辺に来たのか。紀南文化財研究会事務局長の浜西博一さんに聞きます。
いわゆる上野山城のね、古い町並みの、まあ、一角というふうに考えてもらえばいいんですけども、江戸時代の文化人の、あのサロン跡と考えてもらえたらいいわけですね。宗義という名前を使ってますけども、田辺を代表するあのサロンであると、文化人が集まるね、田辺江戸時代俳句が非常に盛んでね、もう男ですよ、今は女の人ものすごく多いんですけども、男性のまあ文化人ね、町内会長とかね、そういうクラスが集まって、でここで俳句の会を催すわけですわ。玉木幸風中ね、星川屋さんの先祖ですけども、この人なんか の俳句の本もこの間出しましたけどもね、宗義さんの亡くなって300年経ったから、それを記念して、でまた明治にはね、柴田祖勇って言うんですけども、宗義死んでから400年経ったから、まあ、法要もやって俳句大会をやってるわけですよ。田辺の、まあ、文化の一つのね、シンボルであるんですね。で、宗義という名前なぜつけたかというと、宗義さんはね、御坊の湯川城、亀山城ね、後ろの駅の裏にあるね、そこまでは来てることはわかるんやけども、田辺へ来たという確証はないんですけども、夜旅に宿を借りたのあたりかなと。借りたちのこれ田辺の辺を指したのちゃうかちゅう、この俳句があるので、田辺も来たんでしょうということになってるんです。宗義さんにちなんで宗義庵というものを建てたわけですね。
お話のように、今から500年以上も前の室町時代に宗義が田辺に来たという確証はありませんが、宗義が読んだ歌から類推してタイムスリップしてみるのも歴史町歩きの楽しみ方の一つではないでしょうか。